Aloha, everyone. This is Tomoko Skinner. Welcome to Pursuit of Happiness, Maya Gaja, the podcast. 皆さん、こんにちは。ハワイ島在住、パッション発動コーチ、ナビゲーターのスキナー Tomoko です。ハッピータンボー、マヤガジャへようこそ。マヤガジャは、サンスクリット語で、魔法のエレファントという意味です。この番組では、自分らしく生きる、海外ライフ、ハッピーでいるコツをテーマに、毎回、海外にご縁のあるゲストをお迎えしてお届けしています。やりたいことが実現できるように、魔法のエレファントがあなたの背中をちょっと押してくれる、そんな番組であったら嬉しいです。ハッピータンボーマヤガジャエピソード32。今回のゲストも日本とハワイ島をベースに活躍しているライフスタイルディレクターの上原海さんです。ハワイ語で海は海という意味。海さんはファッションスタイリスト上原芳恵として雑誌を中心に広告、女優やモデルのスタイリングを手掛け、24年間第一線で活躍された後、2009年に大自然の息づくハワイ島プナに移住。ハワイ大学コミュニティカレッジのハワイライフスタイル学科で伝統ハワイ文化を学び、自然との共存を目指すオーガニックな暮らしを実践。独自の食事法を探求し、ローフードやグルテンフリーなど最新のヴィーガンクッキングも学ばれました。現在はハワイアンローフードを中心にヘルスコンシャスなライフスタイルを提案するクッキングクラスやカフェを開催するほか、ハワイ島プナのジャングルや海を体感しながら暮らすように学ぶハワイリトリートを主催されています。またビーチライフスタイルマガジンハニーにて連載エッセイオラカイのハワイを執筆中です。それではインタビューをお聞きください。はい、今ライフワークとして、はい、本当のハワイの素晴らしさを伝えるっていうリトリートをもう2015年から行ってるということなんですけど、このリトリートってどんなリトリートなんですか？
はい、お話ししたように私ももともとハワイファンではなかったんですけれども、うん、そのひょんなきっかけで恋をしてハワイ島にやってきたんですけれども、まあその恋する気持ちはなんか収まらず、こんな素晴らしいところがあるんだという気持ちはまあずっともう10年経ちましたけれども、ずっと続いていますけれども、そういう気持ちをやっぱり、あ、これってすごいなっていうものを見つけると、以前のスタイリストと同じなんですけど、自分がいいなと思うのを他の方にも伝えて、それを楽しんで喜んでもらいたい、うん、ハッピーになってもらいたいっていう、それをまたそれを見て私もまたハッピーになれるっていう、そういう気持ちがあってですね、うんまあ、スタイリングをしている時もやっぱり女性をハッピーにしたいと思ってやってたんですけれども、そのと同じ感覚だと、まあ、初めてから気がついたんですけど。
あ、そうなんですね。こう、うん、ね、ハワイっていうとやっぱり日本だとまだオアフ島とかワイキキとかノースシュアですよね。
そう
ですね。そう、うん、ここをこうハワイ島の魅力をっていう、こう、どうなんですか？
うん、そうです、そうなんです。なんかね、ハワイ島の持つ、自然の素晴らしさ、そこに私も、魅力を感じて、 引っ越したわけですけれども、それによって私がどれほどハッピーになったかということをやっぱり思うと、こういう場所があるということをお伝えできたらなっていうことをすごく思ったんですね。
うん、
で、まあ、それと同時に、学校で、ハワイコミュニティカレッジで、ハワイライフスタイルっていう、ハワイの文化を、伝統の文化を学ぶ、学科を専攻しましたので、そこで私も、よりハワイの文化の素晴らしさや、まあ、自然や、このダイナミックな太平洋の真ん中にポツッと、島々が、ハワイ諸島があって、で、この自然の気候があって、で、それが私たちをこんなに、癒してくれて、みんなをハッピーにしてくれてるんだっていう、すべて、伝統文化や自然やら、ハワイの持つ、素晴らしい、まあ、マナー、ですか、エネルギーが、私たちを幸せにしてくれてるっていうことを、ハワイが、美しいビーチやら観光地である、まあ、お買い物ができるっていうことではない側面で、まあ、私はそこを、に恋をしたんですけれども、これをぜひ伝えなきゃっていうか、もうすごい伝えたいという、なんかもう自分がこう、もう、この島に暮らして、ドキドキワクワクした思いをぜひ皆さんに感じていただいて、よりよく、生き生きと、人生を送っていただけたら楽しいんじゃないかなっていう気持ちをシェアしたくて、
うん、
シェアしたくて、子供みたいに本当にもう来て来てっていう気持ちで、知ってほしい、こんなに、こんなに素晴らしいところがあるのという気持ちで始めました。
はあ、もう2015年から始めてらして、こう、ハワイ島の、こう、どんなところを訪れて、どんなことをするリトリートなんですか？
まあ、そもそも、こういうことを始めるきっかけになったというのは、うん、まあ、やっぱり、日本からお友達が、訪ねてきてくれるようになって、で、まあ、やっぱり皆さん友達がいるっていうことで安心して、知らないハワイ島やらにも来てくださって、それまではやっぱりオアフ島とか、ね、観光地にしか行ったことなかったっていう人たちが、うん、逆にこう、知り合いがいるということで気軽に、来てくれて、で、まあ、ある人はお子さんを連れてきたり、家族で来たり、それをなんか皆さんがすごくこう、楽しんでくださる姿を見て、で、私もそれがやっぱりすごく楽しくて、嬉しくて、この島の素晴らしさを少しでも多くの人に知ってもらえることが私のすごい喜びになって、始めたんですけれども、うん、なんか、やっぱり、旅に出るっていうことは、まあもちろんですね、すごい楽しみでもあるんですけど、ワクワクすることなんですけど、やっぱり不安、知らないところに行くって、まあ不安感もあるわけですよね。そこをだからどれだけリラックスしてお迎えできるのかっていう点では、やっぱり、最初に始めた時は私の家に泊まっていただいて、うん、で、まあ私がこう、いいと思われる場所やら、まあハワイ島のキラウエ火山だったり、ボルケノの火山を見たりとか、そういう観光のスポットにもお連れしましたし、地元の人たちが集っているビーチにお連れしたりとか、なんかそういう観光するだけでは目にしたりか、いきなり自分で全く知らない観光者として来て、体験することのできない思いをしていただくことによって、皆さんすごくこう、喜びや楽しみを感じていただいて、ね、だんだん私もそうですけど、年を重ねてきて、いろんなとこに旅をしたことがあって、で、いろんなとこが行くのが楽しいんだけれども、ハワイも何度も来たことあるんだけど、やっぱり皆さんなんか暮らすように旅をするってことは、なかなか、すぐはできないですよね。知らない場所に行って。なので、そういうようにこう、暮らすようにリラックスしながら、 そのローカルの人たちやらそういう人たちにもお会いしてっていうことが自体がそのハワイ島の魅力を伝えることにもなると思ったので、で、それによって皆さんもまた違うハワイ、まあ私は、あの、学校でいろんなハワイのことを勉強するにつれて、あ、これが本当のハワイなんじゃないかなと思うようになったので、まあ私は本当のハワイ、まあ本来のハワイのをお伝えしたい、の魅力をお伝えしたいと思って、うん、まあこのリトリートを、で、リトリートという形を取って始めるようになったんですけれども、はい、
うん、
なんかそもそも皆さんね、リトリートって日本でまだ少し馴染みがあまりまだない言葉なんですよね、
うん、
私はそのこの間お話ししましたけど、ヨガを15年ほどやっていて、で、まあ私のヨガの先生がアメリカ人だったりしたこともあったので、そのヨガの日本でいうところの、まあ、合宿的な、
はい、
あのものですね。ワークショップっていうのもありますけど、ワークショップはどちらかっていうと、1日でそこの場所で行って、まあ体験したり勉強したり。で、まあ合宿っていうと、まあ泊まって、っていうことになりますけれども、まあワークショップと合宿が合体したような、まあ合宿っていうとちょっとね、体育会みたいになっちゃいますけど、まあそういうことではなくて、まあヨガの、なので、ヨガを始めて私もリトリートという言葉を知ったんですけれども、うん、まあね、リトリートという言葉にはね、その避難するっていう意味もある、というのがまあオリジナルの意味らしいですけれども、やっぱり、まあ日常から離れて、ね、違う自分を発見したり、違う場所に行って、新たな経験をすることで、リフレッシュすることによって、また新しい自分を発見するみたいな、やっぱりそういう意味合いがあるんだなっていうことを、まあ、ヨガのリトリートで、私もこう、世界各国を、回ったりしてましたので、
うん、
リトリートってすごくいいなっていうことを、ずっと、まあ、十数年思っていて、で、まあ、ハワイに行って、あ、この土地の素晴らしさを伝えたいなと思って、まあ、あ、ハワイでリトリートをしたいな。まあ、ハワイは、まあ、皆さんも感じてらっしゃるように、とても気持ちのいい場所なので、
うん、
この気持ちのいい場所でリラックスして、リトリートがしていただいてできたら、どんなに皆さんも楽しいんじゃないかな、と思って、まあ、始めたんですけれども、
なるほど。参加される方は、こう、どういう方が多いんですか？女性の方とか、こう。
そうですね。今まで特に限定はしていなかったんですけれども、うん、女性ですね。参加してくださる方は。うん、で、そうですね。お問い合わせいただくときも、一人なんですけど、大丈夫ですかっていう方が多くいらっしゃるんですけど、大体の方がお一人で参加される方が多くて、うん、まあ、お一人の方が、まあ、このリトリート目にしていただいて行きたいなと思って、そのお友達を誘って来ていただいたとか、そういうことはありますけれども、
はい、
大半が、お一人で参加される女性が、そして、まあ、リトリートの中にはね、まあ、そこでその数日間、同じ時間を過ごしていただいて、まあ、その中でまた新しい、つながりを、作っていただける場所でもあるので、その後、お友達になって、いろいろこう、日本に帰られても、まあ、その時間を、共有した人として、お付き合いされていることも、とても、方もとても多いですし、
うん、
なんか、本当に、新しい自分や新しい、新しい友人の方を、と出会う場所でもあるかなって、リトリートはそういう場所だなっていうふうに思ってます。
いつ開催されるんですか？
はい。来年の、1月、2月、あとは3月、4月も何か、予定しています。
あ、はい。毎月？
そうですね。 まあ、皆さんもご存知のように、5月の上旬に、キラウエア火山の噴火があって、ハワイ島のリトリートの方は、私も中断していたんですね。まあ、私がそのリトリートをしている場所というのが、プナという場所なんですけれども、
はい、
そのプナという場所にキラウエ火山があって、で、そこで爆破、噴火があったわけですね。で、私もそのエリアにずっと住んでいて、まあそのプナというエリアが、私が皆さんに一番ご紹介したい場所なんですね。で、今回、まあ、8月に噴火が収まりまして、で、今も収束宣言が出て、もう安全が確認されて、されましたので、また再開したいなと思っているのと、あとはその新しいプナの姿を、まあ、ぜひ見ていただきたいなというのもあって、で、うん、何か私も何かこう、何ですかね、こう、エネルギーが、エネルギーが、あれもやりたい、これもやりたいと、出てきてしまって、じゃあなんか、今月も来月もみたいな感じになって、増えていってしまったんですけど、今ちょっと新しいことも考え始めていて、
はい、
で、それをやってみたいなっていうのが、ちょっと来年の、リトリートの抱負なんですよね。
このリトリートっていうのは、まあ、1回のリトリートでもし参加するとしたらどれぐらいの期間
になるんですか？大体ですね、4泊6日とか5泊、7日ぐらいの長さでやっています。
うんああ、じゃあ結構皆さん、プナっていうと本当こうね、ハワイ島の住民からするとこう、もう火山の女神ペレのお膝元、はい、その火山の女神のペレのエネルギーをめちゃくちゃ感じる土地として知られてますが、こう皆さんプナって、こう、来られるのは初めてだったりするんじゃないですか？こう、リトリートに参加される方って。
そうですね、皆さん初めてですね、リトリート、で、リピーターになっていただいて、何度か来ていただいている方以外は、基本的に皆さん、だいたいハワイ島に来るのが初めてだったり、あとは、まあ、コナっていう西側のね、観光エリアにだけに行ったことがある方だったり、本当に中にはハワイが初めてっていう方もいらっしゃるんですけど、でも皆さん、共通しているのは、ハワイ島に行ってみたかったっていうふうにおっしゃるんですね。やっぱり、皆さん、大体そうですね、30代から40代の女性が一番多いですけれども、うん、ま、ハワイに行ったことがある方もない方も、その、いわゆるハワイというものではなく、何か、最近皆さん、まあ、まあ、スピリチュアルなことに興味があったりとか、まあ、自分の内面に、向き合おうとしている方が、どんどん増えてきてると思うんですけれども、そういう方に、やっぱり、ハワイ島の何か、スピリチュアリティが、響くものがあるようで、皆さんハワイ島に行ってみたい、けれども、行ったことがないので、ぜひこれに参加して、で、まあ、その内容にも皆さん興味を持っていただいて、来ていただくことが多いですね。
うん、ちなみに、カラパナの方にも皆さん連れて行かれるんですか？
はい、もちろんです。カラパナというところは、ね、1980年代から90年代にかけて、まあ、溶岩が流れて町が消滅したりとかしているところですけれども、もう今も一番ハワイアンの方たちが一番多く住む、まあ、プナを代表する一番プナが色濃く残っているエリアだと思いますので、うん、あちらには皆さんをぜひお連れしたい。そして、あそこにもう古く流れた溶岩の姿、黒い砂浜のビーチやら、まあ、力強いプナの姿がありますので、あそこをぜひ感じていただきたいと思って、お連れしています。
そうですか。やっぱりこう、ハワイ島の魅力っていうのは、さっきカイさんがおっしゃったように、本当の素晴らしさっていうのは、暮らすように、ね、旅をする、こう、住んでいる ね、あの、私たちが感じるのは、こう、ハワイの人たちのアロハの、こう、分ける、シェアするっていう気持ち、アロハスピリットが特にハワイ島って本当に、こう、やっぱオアフ島とかね、ワイキキとか都会になってしまうと、こう、少なくなってしまうアロハスピリットが、ここではまだ色濃く残ってて、本当にそういう部分を、こう、ね、リトリートの、こう、参加の、をする皆さんに、こう、感じてもらえるっていうのは、嬉しいですよね。こう本当の魅力を伝えるって、その真髄を。
そうですね。皆さん、ね、一週間という期間ですけれども、まあ皆さんそれぞれに、その、まあ、火山のペレンのエナジーを感じる方だったり、あとは、風や海やら、その力強いエネルギーを感じる方だったりとか、あとは、そういった人に触れて、何か温かいものを気持ちになって帰っていただく方とか、まあ、その方々それぞれで違うんですけれども、まあ、本当に、プナには、その自然が色濃くまだ残っている、まあ、ジャングルの地帯というですかね、まあ、私が紅葉したジャングルの景色やら、その海の姿やら、そういった自然が残ってますので、そこで皆さん何かしら、自分にフィットする思いを見つけて帰られていることが多いと思うんですけど。
うん。そうですね。このリトリートの情報は、今後カイさんの Facebook で随時こう、
ですね、今、ホームページを作っていますので、はい、ホームページの方でも告知をして、いきますし、はい、Facebook の方に、オフィシャルの Facebook がありますので、はい、そちらの方でも、チェックしていただけるようになってます。
はい、わかりました。じゃあ、こう、番組の私の、ポッドキャストのウェブページに、カイさんの Facebook のリンクと、ウェブサイトのリンクを、はい、貼るようにしますね。
はい。はい、お願いします。
ありがとうございます。はい、では、こう、最後にお聞きしたいのが、こう、カイさんの、その、こう、今後、人生の中で、今後、これをやりたいっていうこと、何がありますか？
今後、これをやりたい。うん、今、直近に思っていることはですね、今年、来年のリトリートで新しく始めることなんですけれども、ボランティア体験を、ハワイでボランティア体験をしていただくということを、来年からリトリートに新しく取り込んでいくんですけれども、まあ、私がやっぱり一番気になっていることは、まあ、海の環境汚染だったり、まあ、今、日本でも、ちょうどすごく話題になってますけれども、まあ、プラスチックの海洋ゴミ。私も、そうですね、2012年ぐらいから、ハワイでは、そういう環境ゴミを、まあ、ハワイの太平洋ベルトで、ハワイにね、ゴミが流れ着く、の近くに、まあ、ハワイからそこ、とても近くではないですけれど、まあ、ハワイの海域の、から、離れたところに、まあ、ゴミが流れ着くところがあって、ハワイ島の、南のサウスポイントというところに近いところに、一番、ゴミが漂流するポイントがあるんですよね。
はい。
で、そこに、そこでボランティア活動を、私も長年やってきまして、そのプラスチックゴミ。私もその、ハワイに来て、そのプラスチックゴミのことを知ったんですね。で、私もそれを始めた時が、日本で福島の震災があった後でしたので、日本からの、日本からのプラスチックゴミやら、その震災による、津波によっていろいろこう生活物資が流されたものが漂流、しているものを探すボランティアをしたりとか、まあ、実際、私はそんなにたくさんあったわけではないんですけれども、実際流れてきたものをハワイから、福島の方に送り届けたりとか、そういう活動もされているような、団体があるんですね。まあ、そういったボランティア活動を、 何ですかね、ハワイのね、やっぱりこう、ハワイの、ハワイ島の美しい海、自然は、やっぱりこの環境を、守っていかなければ、やっぱりね、ずっとなくなって続くものではないので、なくなってしまうし、この綺麗なハワイ島の一部に、の中にも、この世界から流れてきた、プラスチックゴミが漂流して、こんなにあるんだっていうことを、逆に、見ていただきたいなと思って、ハワイの綺麗なところだけじゃなくて、やっぱり、今同時にね、そういったことも、世界中で起こっていて、私たちが守っていかなければ、この海はなくなってしまうっていうことを、綺麗な海と同時に、それを体験していただきたいなと思って、そのボランティア活動、海洋ゴミを、拾う、集めるビーチクリーンのボランティア活動に参加していただくという、それをメインにした、それをメインというか、それと海を楽しむアクティビティを、一緒に楽し、両方を楽しんでもらうっていうリトリートを来年から始めるんですけれども、まず2月には、ドルフィンスイムですね。コナの方がドルフィンスイムで、プナではなくてコナサイドの方で、ドルフィンスイムが、ポピュラーですけれども、コナのケアラケクアワンですか、あちらの方に行って、小笠原から、ドルフィンスイムのインストラクターが、ハワイに来ますので、それと同時に、海の海洋ゴミを拾っていただいたり、あとは、ちょうど、冬ね、クジラが子育てにハワイにやってきますよね。その時期にちょうど、会ってますので、クジラの、ホエールカウンティング、クジラが、なんとぐらい来ているんだろう。でも毎月、冬の間、そういうカウンティングをして、ハワイの各島でそういう団体が、の活動がありますね。それで、クジラの生態を調べたりもしてますので、そういったボランティアにも参加していただいて、なんかこう、海をレジャーとして楽しむのではなくてね、自分たちの、周りにある大切な環境として、楽しんだり、守ったり、慈しんだり、そういうことを、同時に、体験していただきたいなっていうリトリートを、来年から、やっていくんですけれども。
楽しみですね。このビーチクリーンサウスポイント、私も随分前に何回か行ったんですけど、やっぱそれもローカルの人、こうね、トラックに乗ってずっとこうね、なんていうんですか、道なき道を行き、それでこう、行く途中も、もう絶景の海の景色があり、ビーチにたどり着き、で、ゴミをこうね、何万トンと、こう、ゴミ袋を拾うんです。それもローカルの人たちと一緒にやり、そして、一緒にお弁当も食べてっていう交流があるから、本当に、ある意味、本当に暮らしながら、こう、そこの土地を守っていく、綺麗にしていくっていう、そういうことが体験できるリトリートだなって今、すごくいいなって今、お聞きしてて思いました。ね、観光だけじゃなくて、そういうことをして。
はい。なので、私も、そのオーガナイゼーションとコンタクトしている中で、私たちだけのそういう、グループを作るのではなくて、逆に皆さんがいつもやってらっしゃる中に入っていって、そこで、体験させてもらうということが、やっぱり本当にね、地元の人たちとは、混じり合いながらできるのがいいんじゃないかなって思ってるんですけれども。
そうですね。
私もすごく最初、ショックを受けましたので、砂浜がなんかすごいカラフルになっているんだけれども、
プラスチック
ね、そこには、ね、マイクロプラスチックという細かいプラスチックがあって、それがやっぱり私は亀が大好きなんですけどね、亀やら、お魚やらが食べて、そして私たちの体に循環してくるっていう、その負の循環があるんですけど、このリトリートでは、この綺麗な海を守っていかないと、こういうことが私たちに循環してくるということを、もう知っていただこうかなと思って、なんていうかこう、楽園ハワイだけではない、それも含めた本当のハワイっていうか、なんかそういう問題意識も持っていただけたら、ただ海を楽しむのではなくて、やっぱりこう、ハワイというか、 ね、自然を楽しむだけじゃなくて自然を守るっていうことをできたら、共有していきたいなと思って、まあ、私自身も今まで以上にそういう活動に参加していきたいなというふうに思っていて、うん、これから一番やりたいことっていうのは、やっぱり、そうですね。まあ、リトリートで皆さんをこう、お連れして、楽しんでいただくだけではなくて、皆さんに楽しんでいただいて、そして、ハワイの人たちにも、お返しができるような、ハワイの海にも、お返しができるような、なんかこう、循環するリトリートっていうんですかね。
はい。
なんていうか、そういうことを体験することによって、また皆さんも新しい喜びをね、感じていただけたら参加者の方にと思いますし、私も何かそういう活動の一端を担えたら嬉しいなと思っていて、何かこれからそういったボランティア活動に私は、うん、まあ、ボランティアというか、そうですね、まあ、自分の生き方も含めて、やはり皆さん、人と一緒に何かできることで、つながっていって、循環して何かを継続していけるような、そういうスタイルをどんどんこう、そういうライフスタイルを作っていきたいなと思っています。
ありがとうございます。で、最後にってもう一つ聞いてるんですけど、最後にお聞きしたいのもう一つありまして、はい、こう、カイさんは実際、こう、日本でね、スタイリストとして、こう、もう、まあ、数々の雑誌とか、こう、いろんなメディアで結構、活躍されて、で、ハワイに、この、なんでしょう、こう、ハワイのコミュニティカレッジのフラ学科に、フラ学科、ハワイライフスタイルのフラ学科に来るっていう、その、大きな、なんでしょう、こう、決断というか、こう、環境をガラッと変えるっていうことをしたと思うんですけども、もし、そういうふうに、同じように何かをしたい、でもちょっと迷ってる、こう、一歩踏み出せない人に対して、何かアドバイスありますか？
人生のいろいろ節々でそういうことがありますよね。うん、私にも、ありますし、今もあるし、うん、私も今も迷うし、うん、その時に私が、どうしてそんな決断をができたのか、私もわからないぐらいのところもありますけれども、うん、でも、皆さんによくそういう質問をやっぱりされるんですね。うん、先日もハニーの読者の方にやっぱりそういう質問をいただいたんですけども、うん、そのハワイに、まあ、引っ越すきっかけとなったのは、まあ、プナに出会って恋をしたということですけれども、でも、その気持ちをそれだけに、まあ、終わらせたくないと思ったんですね。で、とにかく、そのプナに、私もリトリートで来て一週間滞在して、ワクワクドキドキしたわけですね。このワクワクドキドキは何だろう、何だろうとずっと、その後日本に帰っても考え続けて、なんだかわからないからそれを知りに行きたいって、っていうか、いつもワクワク、いつもワクワクして、生きていたいと思ったんですけどね、うん、でその気持ちをとにかく信じようと思って、うん、で多分よく何度も自分とお話しすることが大切ですけど、もちろん不安やね、迷ったり、これでいいのかなって思うことは、ね、まあ、やってみないとわからないというか、やる前からそれをね、消すことはもちろん、完全にはできないと思いますけど、でもそれ以上に、私はそこで何かを知りたいと思ったり、最終的には、私はいつも決断するときには、これをしなかったら、もし死んじゃうときに、ああ、私はあれをしなかったなって、絶対後悔するなって、その後悔することだけは やめたいなと思って。
うん。
多分死ぬ時に、私がハワイに移住する前に、あ、私はあそこで暮らしてみたかったって思って死ぬのは格好が悪いから、うん、あそこに行ってみてよかった。ともし言えないことがあったとしても、でも、行ったからそれが分かって、よかったって言えたらいいし、うん、とにかく行かなかった、でも行きたかったっていうのが一番、格好悪いなと思って、
うん、
私の感覚では、
うん。
なので、じゃあやってみたら。と思って、私も、後から考えると、よくそんな決断をしたなと思うんですけれども、その時はなんかそのワクワクを知りたくて知りたくて、そのワクワクした自分がすごく好きで、
うん、
そんな自分でいたいと思って、ハワイに飛び込んだというか、まあ今でもだからワクワクして、ワクワクする瞬間が一番ね、やっぱり自分が喜んで、うん、まあ本当に魂が生き生きと喜んでいるのを感じる時間なんですけど、これからもずっとそうやって生きていきたいなと思うんですけれども、もちろんもうね、人生のいろんな節目で迷うことやらね、いろいろ落ち込むことやらあるんだけど、やっぱり自分を信じて、
うん。
いつもワクワクキラキラしてたいなと思って。生きていきたいなと思ってます。
ありがとうございます。いや今日は本当にありがとうございました。なんかこうね、来年のカエさんのリトリート、もう毎月のようにあるかもしれないというリトリート、ちょっと楽しみです。ありがとうございました。
ありがとうございました。
Thank you so much for listening to Maya Gaja, The Pursuit of Happiness. 番組をお楽しみいただけたら、ぜひレビューに感想をお書きいただけると嬉しいです。今回のインタビューの詳細は、番組ウェブサイト www.mayagaja.com をご覧ください。番組は毎週日本時間の水曜日に更新しています。iTunes もしくはお使いのアプリで、この番組の購読ボタンを押していただくと、自動的に番組が配信されます。それでは次回まで。アローハー。